聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編27編1節から14節。ダビデの詩。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。苛む者が迫り、私の肉を食い尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそかえってよろめき倒れるであろう。彼らが私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても、私には確信がある。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。災いの日には必ず主は私を仮居に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。岩の上に立たせ、群がる敵の上に頭を高く上げさせてくださる。私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。主よ、あなたの道を示し、平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの証人、不法を言い広める者が私に逆らって立ちました。私は信じます。命ある者の地で主の恵みを見ることを。主を待ち望め、大しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。新約聖書マタイによる福音書第6章5節から8節。祈る時にも、あなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと、街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、厳しい暑さが続き、記録的な暑い夏となることが確実とされている中、健康を支えてくださり、8月最初のこの礼拝に共に集うことができましたことを心から感謝いたします。特に本日は7月に続いて、普段2回に分かれている礼拝を1回として共に守り、聖餐に預かろうとしています。主イエスキリストの体である教会が一つであることを、この礼拝を通して、そして聖餐に共に預かることによって、私たちに具体的に体験させてください。どうぞ聖霊なる神様がこの礼拝に臨み、御言葉によって私たちを生かし、聖餐において主イエスキリストと一つにしてください。 そしてあなたご自身がコロナ禍によって傷ついてしまっているキリストの体である教会を再建していってくださいますように。私たちが聖霊によって新しくされ、この8月をあなたと共に、そして兄弟姉妹のことを覚えて取りなし祈りつつ歩んでいくことができますようにお導きください。新型コロナウイルスに感染する人はなお多くおられます。どうぞ感染した人を重症化から守り、癒しを与えてください。特に高齢の方々、基礎疾患のある方々、弱さを抱えている方々を守ってくださいますように。先週、一人の兄弟が天に召されました。高校生の時にこの教会で洗礼を受け、同じ日に洗礼を受けた教会員同士で結婚をし、70年に及ぼうとする信仰の生涯を歩んでこられた兄弟です。兄弟とそのご家族をあなたが導き、祝福を与え、支えてきてくださったことを心から感謝いたします。明日行われるご葬儀をあなたの慰めの時としてください。地上における別れの悲しみの中にいるご遺族、親しかった者たちにあなたの慰めと導きを豊かに与えてください。本日の長老会において転入を希望しておられる姉妹の面接が行われます。新たにこの群れに加えられようとしている姉妹を祝福し、すでに教会員となっている者たちとの良い交わりを与え、共にキリストの体である教会を築いていくことができますように導いてください。今あなたとの出会いを求め、信仰を求めて礼拝に集っておられる弓道中の方々がおられることを感謝いたします。洗礼の志を与えられ、準備している方を導いてください。でさらに新たな方々に洗礼を受けようという思いをあなたが与えてくださいますように。またキリスト教学校からの紹介によってこの礼拝に集っている方々がたくさんおられることを感謝いたします。学校での礼拝とは違う幅広い世代の人々と共に礼拝をすることを通して、神様の救いの御業の豊かさと力とを体験していくことができますように。いろいろな事情で礼拝に集うことができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々をもあなたが導いてください。また今病気で苦しんでいる方々に癒しと平安を与えてください。介護施設で生活している方、高齢のために健康の不安を覚えている方に慰めと支えとを与えてください。家族の看病介護をしている人たちを力づけてください。苦しみや悲しみを抱えている方々、不安や孤独を覚え、人間関係に傷ついている方々に慰めと支えと導きとを与えてください。教会学校に集っている子どもたちと保護者の方々を導いてください。今週には一日夏季学校が行われます。どうぞ楽しい良い時となりますように。また今月は全国連合長老会の中高生修養会も行われます。多くの中高生が全国から集まって主にある交わりを深めることができますように導いてください。そしてこの夏、子どもたち若者たちをあらゆる危険や誘惑から守ってくださいますように。昨日から松尾隆新学生を夏季伝道実習生としてお迎えしています。この教会でのひと夏の実習を導き、健康を支え、あなたが扱わせてくださる日への良い備えとなりますように。今週のウェブ祈祷会において奨励を語ろうとしておられます。松尾新学生を通してあなたが御言葉を語ってくださり、私たちを養い恵みを与えてくださいますように。私たちの教会の佐藤淳新学生も福島伊達教会に使わされました。その健康を支え、日々の実習を導いてください。全国各地に夏季伝道実習に使わされている新学生一人一人を導き、また迎えている諸教会を祝福してください。そして私たちが東京神学大学における伝道者養成の技を覚えて祈り、支えていくことができますように。私たちは厳しい暑さの中で苦しんでいますが、台風の影響が長引いて 雨や風の被害に遭っている方々もおられます。沖縄、宮古の人々を守ってください。さまざまな自然災害から地球上の人々を守ってくださいますように。主よ、本日は広島の原爆記念日です。この8月を私たちは過去の戦争を振り返り、平和を願う時として歩みます。その戦争が今まさにウクライナにおいて行われており、多くの人が傷つき、憎しみが憎しみを生んでいます。またその影響によって世界のさまざまな地域で対立、緊張が深まっています。どうぞあなたがこの世界を憐れみ、平和をもたらしてください。そのために国々の指導者たちを導いてくださるとともに、国と国との間においても、また一人一人の生活においても、対立を乗り越えて和解を築いていくことができるように私たちを導いてください。あなたがこの世界と人間とを支配し導いておられる方です。私たちが一人子イエス・キリストによる救いを与えてくださったあなたの愛を信じて、あなたに信頼して、この世界と人々のために取りなし祈り続けていくことができますようにお導きください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日の聖書の箇所、マタイによる福音書の第6章5節以下には、祈りについての主イエスの教えが語られています。祈りは信仰を持って生きることの基本です。信仰っていうのは、私たちが神について、あるいは人間やその救いについて、ある知識や考えを持つことではありません。知識や考えを持つ、それを思想と言いますが、信仰は思想ではないのです。もちろん信仰を持って生きるためには聖書についての一定の知識が必要ですけれども、聖書の知識をたくさん身につけて、それに基づいて自分なりにある思想を築いたとしても、それは信仰ではありません。なぜならば、それは自分の頭の中で完結していることだからです。思想は自分の頭で考えていれば成り立ちます。しかし信仰は生きている神との交わりです。信仰は一人、自分一人では成り立ちません。相手である神との対話と交わりがあってこそ初めて成り立つのです。その神との対話と交わりの具体的な現れが祈りです。祈ることなしに神や救いのことをあれこれ考えているだけならば、それは思想であって信仰ではありません。祈りにおいて神との交わりに生きるようになって初めて信仰が生まれるのです。そしてこの祈って神との交わりに生きる信仰こそ、さまざまな困難や苦しみ、悲しみの中で私たちを支えます。聖書の知識をいくら持っていても、神や救いについての深い思想を持っていても、祈りにおいて神との交わりに生きていなければ、苦しみや悲しみとの戦いを戦い抜くことはできないでしょう。苦しみや悲しみの中で私たちを本当に支えるのは知識や思想ではなくて信仰であり祈りなのです。このように祈りは信仰においてなくてはならないものです。で、その祈りについての主イエスの教えがここに語られているのですが、ここで主イエスが言っておられるのは、祈りは大事だから絶えず熱心に祈りなさいということではありません。ここに語られているのは、祈るときにこういう間違いに陥らないように気をつけなさいということです。私たちの祈りがともすれば間違ったものになってしまうことを主イエスは見つめておられるのです。祈るときにも あなた方は偽善者のようであってはならないとあります。祈る時にもという言い方によって、その前に語られていたこととのつながりが示されています。先週読んだ1節から4節には、施しをする時にはという教えが語られていました。施しと祈り、それはこの6章の1節にある善行の代表です。善行は先週申しましたように義という言葉です。義なること、正しいこと、その代表として施しと祈りが挙げられているのです。そして主イエスがここで見つめておられるのは、義なること、正しいことの代表である施しや祈りが偽善になってしまうことがあるということです。熱心に施しをせよとか、絶えず祈れと教える前に、主イエスはそういう偽善への警告を語っておられるのです。偽善者の祈りとはどのような祈りなのでしょうか。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがるとあります。偽善者たちは多くの人が見ているところで祈ろうとするのです。まあ、それは当時の社会において祈ることが立派な信仰深い行為として尊敬されていたからです。で、今の私たちの社会にはそういう感覚は全くありませんから、これと同じことは私たちにおいては起こりません。まあ、今館内の駅前に立ってじっと祈っている人がいたらば、尊敬されるどころか、あいつ何やってんだ、おかしいんじゃないかと思われるだけです。で、主イエスは6節で、祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと言われました。まあ、なるべく人目につかないところで一人だけになって祈れということです。で、私たちは、まあ、言われなくてもそのように祈っています。人前で祈るなんて恥ずかしい、祈るなら誰も見ていないところでと思っているのです。まあ、祈りというものの社会における位置づけが、主イエスの当時のユダヤ人たちと現代の私たちとでは全く違うので、主イエスがここで語っておられるようなことは私たちには起こらないのです。しかし、それは果たして私たちの祈りは偽善とは無縁だということなのでしょうか。主イエスは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、つまり人が見ていないところで祈れとおっしゃったわけですが、それは隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいということのためです。人が見ていないところでということが大事なのではなくて、隠れたところにおられるあなたの父に祈ることを主イエスは求めておられるのです。それはつまり、祈るときに人の目ではなく神の眼差しを意識しなさいということです。で、私たちはもともと人の目を避けて祈りたがっていますが、それは神の眼差しの前で祈ろうとしているということでしょうか。そうではないのではないでしょうか。人が見ていなければ自動的に神の目を意識するようになるとは言えません。まあ、人が見ていなくても自分の目は常に自分を見つめています。で、その自分が人にどう見られているだろうかということを気にしているならば、その自分の目が結局人の目の代わりをしているのです。まあ、だから誰もいない部屋で一人で祈っていても、神の眼差しよりも結局人の目を気にしているということはいくらでもあるのです。で、また私たちはいつも自分と人とを見比べて、まあ、誇ったりいじけたりしています。あの人がああいうことをしているんだから自分はもっと頑張らなければと焦ったり、 あの人があのくらいなら自分はこれでいいだろうと安心したりしているのです。そのように人と自分とを比較して一喜一憂しているということは、神の眼差しではなくて人の目を意識しているということです。そこでは祈りも人と自分とを比べるきっかけになります。自分はあの人よりも祈っている、あの人より自分の方が祈りが上手だなどと思ってみたり、あの人の祈りはすごい、あの人の祈りにはかなわないと思ったりするのです。主イエスが偽善者とおっしゃったのは、そのように人の目を気にして人と自分とを見比べているばかりで、神の眼差しの前に立っていない、神に向かって祈ることができていない者たちです。先週も申しましたように、偽善者という言葉は俳優とか演技する人という意味です。人の目に自分がどう映っているかを意識して演技すること、それが偽善です。で、この偽善が問題なのは、自分を実際よりもよく見せようとするからではなくて、人の目を意識することによって神の目の前で生きることが失われてしまうからなのです。で、彼らはすでに報いを受けていると言われています。まあ、これも先週のところに出てきた言葉です。すでに受けているっていうのは、領収書を書いてしまったという意味だと先週申しました。お代はもう十分いただきました、もうこれ以上は請求しませんということです。人の目の前で生きているものは、人の評価、評判、つまり人間の与える報いが得られればそれで十分なんです。それ以上の報い、神からの報いは必要ないのです。というよりも、そもそもその報いを与えてくださる神の前で生きていないのです。祈っていながら神の前で生きていない、神の眼差しを意識しておらず、人の目を気にして人との比べ合いの中で生きている、それがここに描かれている偽善者の姿です。で、それに対して主イエスは、あなた方は隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい、そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださるとおっしゃったのです。で、それはただ誰もいない部屋で人目を避けて祈れというだけのことではなくて、人の目を意識するのではなく神の眼差しの前で祈り、人との比較ではなく神との交わりに行きなさいということなのです。つまり祈るときに大事なのは、祈る相手である神をしっかりと意識し見つめることです。聖書が教える祈りは、心の中で何かを念じることではありません。念じるだけならば相手がいなくてもできるし、よくわからないものに対して祈ることもできます。しかし真実な祈りとは相手との交わりです。相手がはっきりしないのになんとなく祈るのでは交わりが成り立ちません。私たちは相手である神をはっきり意識して祈るのです。主イエスはそのような祈りを私たちに与えてくださるために、ここで私たちが祈る相手である神とはどのような方であられるのかを教えてくださっているのです。7節8節には、異邦人のように祈るなと教えられています。異邦人とは、まことの神を知らず神の民とされていない人々です。つまり祈る相手である神のことがはっきりと分かっていないのが異邦人です。その人々の祈りはくどくどと述べる、言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいるという祈りになるのです。で、くどくどと述べるは、どもるという言葉から来ています。それは異邦人たちが 呪文のような言葉を繰り返したり、あるいは多くの神々の名前を羅列して祈っていたことを指していたようです。そのような祈りの言葉はよく聞き取れない、どもっている言葉のように聞こえたのでしょう。で、彼らがそういう祈りをするのは、呪文を唱えたり神々の名を呼ぶことによって神に自分の願いを叶えてもらうためです。つまり祈りを聞き入れてもらうためにくどくどと述べるのです。そこでは祈りは神を自分のために動かす手段となっています。それは不遜なことのように聞こえますが、私たちが神に聞き入れてもらおうとして熱心に祈るというのもそれと大して変わらないのではないでしょうか。そしてそのような神を動かそうとする祈りはどうしてもくどくどと言葉数多く祈ることになるのです。ある願いを一度祈っただけで聞き入れてもらえるとは思えない。やはり二度三度繰り返してお願いしなければ叶えられそうにない、そう思うのです。日本にもお百度を踏むという言い方があります。願い事を叶えてもらうには百度繰り返してお参りをして願う、そのくらいすれば神仏も引き入れてくれるだろうということです。で、これがまさに言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる異邦人の祈りです。つまり真の神を知らない異邦人にとって神は限りなく遠いところにいる存在なのです。神が祈りを聞いてくださるのか、恵みを与えてくださるのかわからないんです。だから何度も繰り返し言葉数多く祈り願ったり、あるいは知っている限りの神々の名を呼んで、どれかがヒットすることを期待するのです。遠くにいる神を必死に呼んで自分の願いに気づいてもらおうとして祈っている、それが異邦人の祈りなのです。で、主イエスは弟子たちに、つまり私たちに、彼らの真似をしてはならないとお教えになりました。それはくどくどと言葉数多く祈るのではなくて、簡潔に一言だけ祈りなさいということではありません。主イエスは私たちに、あなた方は異邦人ではなくて神の民なのだと言っておられるのです。神の民、それは神がご自分の民としてくださった者たち、神がその人々の神となってくださった民です。神の民とされているあなた方は、自分が祈っている相手である神はどのような方であるかをはっきりと知らされているのだと主イエスは言っておられるのです。それが8節、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。異邦人の神は何度も何度も祈り求めて自分の願いを聞いてもらわなければならない神です。しかし神の民である私たちが祈る相手である神は、願う前からあなた方に必要なものをご存知である方です。私たちは自分の必要と願いを神に知っていただくために、一言すらも祈る必要はないのです。神の方が先に私たちの必要を、求めを知っていてくださるからです。ということは、私たちは祈ることによって神の目を自分の方に向けさせる、そんな必要はないということです。異邦人の神は限りなく遠くにいてそっぽを向いている神です。異邦人はその神の目を自分の方に向けさせ、願いを聞いてもらうために祈るのです。しかし神の民である私たちが祈る相手は、私たちが祈る前から、つまり私たちが神のことを意識して見つめるようになる前から、 すでに私たちのことを見つめてくださっており、私たちの必要を覚えてくださっている方なのです。つまり私たちをご自分の民としてくださった神は、遠くにいるのではなくて私たちの近くに来てくださって、共にいてくださり、私たちを愛してくださっているのです。あなた方はそういう神の民とされており、そういう神に祈ることができるのだと主イエスは告げてくださっているのです。しかしそれは本当でしょうか。神が私たちをご自分の民としてくださっており、私たちが願う前から私たちの必要をご存知であり、それを与えてくださる、そのように私たちを愛してくださっている、そんなことは本当にあるのでしょうか。主イエス・キリストのご生涯がそれが本当であることを私たちに示してくださっています。主イエスは父なる神によってこのように私たちのところに使わされた一人子です。神が一人子を使わせてくださったのは、私たちが祈り求めたからではありません。神の一方的な恵みの御心によることです。そして主イエスは私たちの全ての罪を背負って十字架にかかって死んでくださり、罪の許しを与えてくださったのです。これも私たちがそのように祈り願ったわけではありません。私たちはそんなことを神に願うことはできないし、そもそも神の一人子が自分のために十字架にかかって死んでくださる、そんなことは想像することすらもできません。しかし神は願う前から私たちの救いのために必要なことをご存知であり、一人ご主イエスの十字架の死と復活によってそれを与えてくださったのです。そして主イエスはご自分の父である神をここで繰り返し、あなた方の父と呼んでくださっています。一人子の命をも与えて私たちを救ってくださったことによって、神は私たちの父となってくださり、私たちを子として愛してくださっているのです。私たちは主イエスキリストによってこの神の子とされており、主イエスの父であり私たちの父となってくださった神の恵みの眼差しの中で生きるものとされているのです。この天の父なる神の眼差しの中で、神の子として父との交わりに生きるために私たちは祈るのです。ですから私たちの祈りは、神を動かして自分の方を向いてもらって願いを聞いてもらうためではありません。まあ、そんなことはできないというよりもする必要がないのです。私たちが願うよりも前に神は天の父として私たちに必要なものを知っておられ、それを必要な時に与えてくださるからです。それなら祈っても祈らなくても変わりはないではないか、祈る必要などないのではないかと思うかもしれません。願いを叶えてもらうということにおいては確かにその通り、祈っても祈らなくても変わりはありません。祈ればそれだけ願いが叶う確率が高まるわけではないし、祈らないと願いが叶えられないわけでもありません。神が私たちにとって必要であるとお考えになるならば、その願いはふさわしい時に叶えられるし、必要ではないとお考えならば、どんなに祈り願っても叶えられないのです。だから願いを叶えるということにおいては、祈っても祈らなくても同じことです。で、このことをわきまえておかないと、私たちの祈りもどこかで言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる異邦人の祈りと同じになってしまいます。で、けれどもそれでは祈ることには意味がないのか、必要ないのかというと、そんなことはありません。私たちは 願う前から私たちに必要なものをご存知であり、それを与えてくださる天の父なる神の子とされており、その恵みの中に生かされているのです。私たちが神に祈るようになるよりも前に、神は一人ご主イエス・キリストによって私たちをご自分の民としてくださっていたのです。私たちの近くに来てくださって、愛を持って共にいてくださるのです。で、私たちは祈ることによって、それほどに私たちを愛してくださっている父なる神との交わりに生きることができます。神の子として神と共に生きることができるのです。祈ることをせず、この神との交わりを持たず、この神と対話せずに生きるなんて、そんなもったいない話はありません。まあ、それは例えて言うならば、ちょっと不謹慎な例えかもしれませんが、1億円の宝くじに当たったのに、それをお金に変えようとしないようなものです。父なる神の恵みは主イエスを通して私たちが願う前から確かに私たちに注がれています。しかし、その神の恵みが私たちの現実となり、私たちがその恵みの中で喜んで感謝しつつ神の子として生きることは、祈りによって現実となるのです。知識や思想において神の恵みを知っていても、それだけではその恵みの中でそれに支えられて生きることはできません。祈ることによってこそ私たちはその恵みを現実に味わい体験するのです。ですから祈りは信仰を持って生きるためになくてはならないものです。祈らない者は信仰者ではないのです。しかし、それは信仰者たる者祈らなければならないという掟とか戒律の話ではなくて、私たちは祈るという大きな恵みを与えられているということです。祈りによってこそ私たちに必要なものすべてご存知であり、それを恵みをもって与えてくださるその天の父なる神の子として生きることができるのです。先ほど共に読まれた詩編27編の4節に、一つのことを主に願い、それだけを求めよう、命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを、とあります。祈ることによってこそ私たちは命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えつつこの人生を歩んでいくことができるのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、8月第一の主の日、この礼拝を久しぶりに一回の礼拝として共に守ることができ、そしてあなたの祈りについての恵みの御言葉を語りかけてくださり、心から感謝をいたします。私たちはともすれば偽善者の祈りに陥り、神様を見つめるのではなく人の目を気にしながら歩んでしまいます。祈りにおいても祈りながら神の前で生きていないようなことが起こります。また私たちの祈りも異邦人の祈りのように、自分の願いを叶えるために遠くにいる神を呼んで自分の願いに気づいてもらうために祈っていくようなものになりがちです。しかし、あなたはすでに私たちをあなたの子としてくださっており、私たちが何を本当に必要としているのか、そのことを私たちが願う前からご存知でいてくださり、そしてそれを天の父として子である私たちに与えてくださっています。その恵みの中であなたと共に生きていくために私たちに祈りを与えてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ私たちがこの天の父となってくださっている神様に主イエスの御名にお通して祈り、 神様との交わりに生きていくことができますように、その交わりを深めていくことを通して私たちの信仰におけるあなたからの支え、力づけがさらに強まり、また私たちの信仰の喜びが深まっていきますように、そしてそのような祈りにおいてお互いのことを覚えて、兄弟姉妹ともに一つのあなたの体として、キリストの体の枝として支え合って歩んでいくことができますように導いていってください。非常に暑い日々が続いています。どうぞこの8月、私たちの健康を支えてくださり、あなたと共に生きる信仰の歩みを守ってくださり、毎週の礼拝を導いていってください。そしてどうぞこの8月に予定されているさまざまな教会の計画を導いてくださって、あなたの御栄をそこに表し、また御心を私たちが求め、またそれに従って歩んでいくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。